おはようございます、それではただいま読んでいただきました、中心となる聖書箇所ルカ21章の19節をもう一度読んで始めたいと思います。ルカ21章19節、あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。一言お祈りをします。御在天の愛する天の神様、あなたの尊い皆が崇められますように、今日これからしもべが賭けの多いものでありますが、メッセージを語ります聖書の御言葉を分かりやすく語れますように、どうぞあなたがお力をお与えくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたにお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日のテーマですが、自分の命を勝ち取るというテーマです。この自分の命を勝ち取るということ、これは地上の命が保たれることではなくて、霊的に生き抜いて完成すること、霊的に生き抜いて完成することを意味 しております。救われたからといって必ずしも災いから免れることはなく、長生きするとは限らないわけであります。イエス様は弟子たちに忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさいと命じました。それではこの命令をどのように私たちは実行したらよいのか、御言葉から共に考えていきたいと思います。さて、このルカの21章のアウトラインですが、まず1節から4節、こちらに関しましては、貧しいヤモメこそが最高の献金をしたという箇所です。この21章の少し前の章ですね、20章の45節から47節にこう書かれてあります。また人々が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちに言われた。律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の神座を好みます。またヤモメの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けるのです。この前の章を受けて、この1節から4節というのは強い関連性があるわけです。主イエスは多額の献金を誇る金持ちとか、自分の義を誇る律法学者ではなく、神に全てを信頼して生きるものを評価されるというのがこの1節から4節に書かれております。そして5節から9節、ここにはですね、終わりの時代の特徴が記されております。最初に主は草原な建築物である宮を見て感心していた人々に、この宮が破壊される日が来るというふうに仰せられました。そして偽キリストの出現、また再臨の予告、戦争や暴動が起こることがここに記されております。そして今日の箇所ですね、10節から19節は終わりの時代の印が書かれているわけであります。神殿崩壊の前兆を尋ねる人々に偽預言者が登場して、戦争、大地震、飢饉、疫病などが起こり、また弟子たちへの迫害が激しくなることを告げられたわけであります。さらに、20節から24節は神殿崩壊の印、25節から33節はここは再臨の印ですね、再臨の印が書かれております。そして34節から36節は霊的な備え、この天地が消え去っても主の言葉は消え去らない、必ず終わりの日は来る、その時に放蕩や深酒や生活の重い煩いで押しつぶされないよう油断せずに祈っていなさいと命じられている箇所であります。そして最後のまとめが37節38節、主イエスは昼の間エルサレム中心部にある宮で朝早くから集まった多くの民衆に以上のような教えをなさっていた。宮の権威者たちがそれを快く思わなかったのは当然であるというのがこのまとめの部分に書かれている、そんなルカの21章であります。 さて詳しく見てまいります。1番目のポイントは、生徒はさまざまな困難を経験する、10節から17節のところです。イエス様は終わりの時代が困難な時代になることを告げられました。ヨハネ16章33節に、これらのことをあなた方に話したのは、あなたが私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました、というふうに書かれております。そして惑わし、戦争、地震、飢饉、また疫病、天変地異が起きるということがここに記されております。立派な神殿を認めている弟子たちに、主は神殿が破壊されることを告げられました。彼らが世の終わりの裁きの時の印を尋ねた時に、主は答えられました。偽の教え、偽のキリスト、戦争の噂から実際に戦争が起こる。戦争や地震によって作物が不足し、社会が不安定になる。衛生や栄養が損なわれている時に伝染病が蔓延する。私たちは今そのような状況に置かれているかもしれませんが、まだ天の万象というのはまだ正常と言えるのではないでしょうか。そして生徒たちへの迫害が起こるということが12節から16節に書かれております。我々クリスチャンは聖書の教えに従い、むしろ世が滅びることを信じて待ち望んでいるわけですね。地上においては愛と平和を築くものではありますが、その信仰のゆえに世の人は災いがクリスチャンのせいだと考えて迫害した歴史があるわけです。ローマの大火というのは皇帝ネロの仕業であったのですが、彼はそれをクリスチャンのせいにして大迫害が起こったという歴史があります。ルカの福音書の著者ルカは、使徒の働きに迫害の多くを、またキリストの教えや使徒の教えも記録しております。またパウロは苦しみを喜んでいると言っております。それは苦しみによってキリストをよりよく知ることができ、より良い働きができるようになったからであるというふうにパウロは言っております。今日は聖書を6箇所開きます。まず1箇所目です。新約聖書402ページ、コロサイ人の手紙1章24節です。新約の402ページをお開きください。コロサイ人への手紙1章24節、今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです、というふうにパウロはここで言っております。さて、しかしこの迫害を通して教会はかえって強くされ、救いが広がっていくわけです。迫害が証の機会として用いられるということが13節から15節に書かれております。ルカの21章13節から15節、それはあなた方にとって証をする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。クリスチャンは家族や友人にも裏切られ、殺されるものも出てくるというふうにここに記されております。世を罪に定めたキリストへの敵意がクリスチャンに及ぶからであります。どの時代のクリスチャンもこの可能性に直面しなければならなかったわけであります。しかし完全に見捨てられたと感じる時でさえ、聖霊は私たちと共にいてくださいます。聖霊は私たちを慰め、私たちを守り、必要な言葉を与えてくださる。この確信はたとえ状況がどんなに困難であっても、キリストに対する確信と希望を私たちに与えてくださるわけであります。今回のこのコロナ感染症やさまざまな紛争、戦争というのは、 この点で本物の終わりの印ではないようではありますが、しかし私たちも経験しました。感染対策へのその熱心さが暴走したら迫害が起こりかねないこと、また混乱に乗じて支配者が戦争を起こしかねないということが明らかになったわけであります。終わりの困難はいつ来てもおかしくないことを私たちはこのコロナウイルス感染症を通して知らされたのではないでしょうか。ルカの21章の36節、次のページですね。ここにこう書いてあります。しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさいというふうに聖書は教えております。さて二つ目に覚えたいことは、主は困難の中で私たちを守ってくださるということです。18節をもう一度お読みします。しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありませんというふうにここに書かれております。10万本もある髪の毛一本も失われない、10万本あるんですね、髪の毛ってね、平均的に、と主は約束されました。つまり完全に守られるってことです。困難にあっても主の御心のまま何も失われないってことがここに明確に記されております。信者たちは迫害を受けても体には害を受けないということではないわけですね。弟子たちの多くが殉教したことを我々は知っています。これは信者たちの誰も霊的な永遠の損失を被ることはないということであります。この世では全ての人が亡くなります、死にますが、イエスを信じる者は救われて永遠の命を受けるわけであります。この16節に中には殺される人もいますという予告の後ですから、肉体的命の安全保障ではありえないわけですね。でも先ほども申し上げました通り霊的安全の保障がここでされているわけです。聖書を開く箇所2箇所目です。ヨハネの10章28節、203ページです。203ページ、新約の203ページです。ヨハネの福音書10章28節、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。これが霊的安全の保証であります。ルカの12章7節には、それどころかあなた方の髪の毛さえも全て数えられています、恐れることはありません、あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです、というふうにも書かれております。イエスの弟子たちは神の守りを経験するわけであります。何が起ころうとしても神の許可なくしては何も起こらない、いかなる状況にあっても神様を驚かせることは起こっていないというのが現実ではないでしょうか。主は一切をご存知で、私たちが日頃心に留めないすべてのものまでもご存知です。そして人の守りには抜けがあるわけです。しかし主の守りは完全であることがここに明確に示されております。さて信仰の上に失うものがあるように見えるが、しかし主は一時失うものよりはるかに豊かに与えてくださるということが聖書に何箇所か書かれております。例えばヨセフにおいては、兄たちに売られ奴隷となり、また主人の妻に陥れられ投獄され、恩を与えた検釈官長には忘れられ、しかし時が来ると奴隷から最小に引き上げられ、また家族と再会ができたわけです。ヨブにおいてはどうか、サタンの計略により財産も子供たちも健康もすべて失いました。しかし彼の信仰が正しいことを主は証明されて、彼の後半生は倍も祝福されたわけです。そして弟子たち、網も船も捨てて主に従った彼らは、 キリストの目撃者として用いられ、諸教会の土台とされました。そしてパウロ。パウロはキリストを信じたことによって、ユダヤ人のエリートとしての地位を失い、迫害されましたが、彼はすべてのものを持っていた。第2コリント6章10節にこう書いてあります。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。とパウロは明確に記しております。そして何よりもイエス様、イエスキリストです。私たちのために神の在り方を捨てて低くなり、命までも犠牲にされました。聖書の3箇所目ですね、ピリピ2章396ページです。新約の396ページ。ピリピ人への手紙2章の5節から11節です。ピリピ人への手紙2章5節から11節。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。主にあって失うものというのはやはりなくてよいもの、主の妨げとなるものが失われるということを私たちは示されます。そして主が代わりに与えてくださるものはそれを超えるはるかに素晴らしいものであるということを私たちは実感するのではないでしょうか。私においても数年前に突然会社を解雇され、地位や名声また富もすべて失うことになりました。しかしそのことによってはるかに勝る祝福が与えられました。まだしばらく先に開設しようとしてたファミリーホーム、これが前倒しで開設され、そしてなんと私のもうずっと夢だった、もう諦めかけてたんですが、学校の先生、小学校の先生になるという夢が、イオンのカートを集めるバイトに募集したんですけど、これ不採用になったんですね。なんか100人ぐらいいるらしいです。このイオン、そこのイオンでカートを集めるだけの人が100人。で、ほとんどの人が、向こうが望んでるのは土日祝日できる人っていうのが、メインらしいですけど、私なんか絶対に受からないわけがないと思って応募したら、見事に不採用と言われて、途方に暮れていた時に小学校の用務員の職が与えられたんですね。本当にこのはるかに自分が失ったもの、妨げになるものがなくなった、握っているものを手放したらもうそれの何倍も祝福されたっていうのが本当に感じるところであります。さて3番目に覚えたいことは、この今日のテーマであります忍耐によって自分の命を勝ち取る、19節です。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。救いは恵みと信仰によって得られるわけであります。神がこの救われた人に期待されていることは忍耐を持つことであるというふうにここで明確に示されております。忍耐は永遠の報酬をもたらすわけであります。忍耐という言葉、ローマ書の5章の3節から5節にこのような御言葉があります。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、 練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。忍耐するというのは諦めずに希望を持って取り組み続けること、これが忍耐であります。神様がくださるものというのはよく見えても悪く見えたとしてもそれぞれに必要な良いものであるということを私たちは認識するべきであります。やはり人間ですからこの世で暮らしていると試練や刈り込みというのは本当に痛いものであります。しかしそれを通して私たちは整えられてより豊かに実を結ぶようになるわけです。諦めないでよかったというふうに思える時が必ず来るという確信を持って歩んでいくものでありたいと思います。さてでは自分の命を勝ち取るということについてどのようにして命を得るか、主は3つのことを教えられました。一つ目は自分の命は一番大切なもの、しかし人は自分の力でそれを守ることはできないということです。罪と死を解決できないからであります。マタイ16章26節に人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか、その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。自分の命を守ってくださるのは自分ではなくキリストだけ、イエスキリストだけであるということを神様は教えられています。二つ目のことは、心配しないで主に委ねる、祈るということですね。心配をも主に委ねるようにするということであります。マタイ6章27節にあなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか、というふうに書かれております。そして 4箇所目ですね、聖書の開く4箇所目、フィリピ4章6節から7節、399ページです。フィリピ4章6節から7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。マタイ6章33節にありますように、神の国とその義とを第一に求めて主から必要を満たしていただくように日々祈り求めることが必要ではないでしょうか。そして自分の命を勝ち取る方法3番目は、肉の命を死に渡して主のために自分の欲を犠牲にして主のために自分の命を捧げるということであります。肉の命は神に敵対して命を失うことになります。死を頼まないで命を伸ばそうとしても結果は失われることになるわけです。今生かされている時にキリストを信じて罪に死にキリストと共に生かされることによって永遠の命をいただくわけであります。ヨハネ12章25節には、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります、というふうに書かれております。さてでは忍耐によって自分の命を勝ち取る具体的な取り組み、具体的にでは何をしたらいいのか、これも神様が教えてくださっております。まずは救われたばかりの幼子の状態を卒業するということですね。自立するということです。信仰的に欲しい欲しい、お願いお願いと自分の願うことばかり求めることを卒業して神様を喜ばせること、神を喜ばせることを求めていく、こうして霊的に成長して大人になっていくわけであります。5箇所目です。ローマの12章1節から2節、317ページ、新約聖書317ページ、 ローマ12章1節2節、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。これに聖書は教えております。信仰から信仰に最初に信じてお任せしたのは天国に行けることだけです。それを自分の生活に広げていくべきであります。献身から献身に、自分を義の奴隷として神に捧げるように、ローマ書6章の12節から13節には記されております。そして困難や失敗を悪魔のせいにしないということも重要なことです。その結果、悪魔のせいにするということは試練や失敗を悔い改めや成長の機会として生かせなくなってしまわないようにするために注意しなくてはならないというふうにも教えております。それでは解決とならないわけです。悪魔がたとえ働いたとしても、なぜ神がそれを許可されたかを祈り求めて自分の課題を教えていただき取り組むことが重要であるというふうに教えられております。私たちが往々にして失敗するのは、私たちがどのように作られているのかに関して無知だからであり、自分の性質が訓練を経ていないことを棚に上げて悪魔のせいにするから失敗するわけであります。私たちが目覚めたなら、どのような自分になれることか自分自身で考えることが大切であります。主が悪魔の暗躍や私たちの失敗を許しておられるのは、私たちを訓練し成長させるためであるということを私たちは忘れてはならないわけであります。気まぐれで体調に左右されたり、気分や感情に左右されるのではなく、安定して使えられるように自分を訓練する。そうすれば神が不可能を可能としてくださることを私たちは見出すのではないでしょうか。結論です。問題なのは最初から諦めてやろうとしないこと。それはクリスチャン生活にはふさわしくないというふうに神様は明確に示しております。私たちは主を信じて、そして勇気を持って肉体に打ち勝っていくべきであります。最後の6箇所目です。ヘブルの10章36節から39節、451ページです。451ページ、ヘブル10章36節から39節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ではお祈りいたします。御在天の愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように御言葉が語られました。自分の命を勝ち取るにはどうしたらいいのか教えていただきました。ありがとうございます。私たちは霊的に成長して、さまざまな困難の中でもあなただけを見上げて、そしてまっすぐに日々を歩むこと、霊的に成長すること、祈ること、どうぞ私たちに実践させてくださいますようにお願いいたします。私たちのこの霊的な成長をあなたが助けてくださいますようにお願いいたします。今日から始まるこの一週間の上にもあなたの豊かな恵みと祝福がそれぞれにありますように、この礼拝を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
渡辺兄弟ありがとうございました。 続いて新聖歌324番、主と主の言葉に思って主に応答の賛美をお捧げいたしましょう。賛美の後、終わりの祈りを平野真一郎兄弟お願いいたします。差し支えなければご起立ください。